ガーリーレディオポッドキャスト、皆さんこんにちは。3月26日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。今週も名古屋のスタジオからお送りしていきます、ガーリーレディオポッドキャスト。お相手は甲田沙織です。3月26日ということで、まあ3月も最後の火曜日になりますね。この方3月ね、たくさん大変だったこともあると思うんですけど、ここでねちょっと素敵なニュースお知らせしたいと思います。テイラー・スウィフトさんいらっしゃいますけど、テイラー・スウィフトさんのカレピのトラビス選手ね、いらっしゃいますよね。トラビス選手、どうやってテイラー・スウィフトさんと付き合うようになったかということをね、足立剛さんにこれから登場していただくとともにクイズで出したいと思います。ヒントはポッドキャストです。ではどうぞ。
皆さんこんにちは、トラビスです。テイラースウィフト、いつもお世話になっております。東京ドームで、皆さん見ていただいた後、僕のスーパーボールにの試合に駆けつけてくれたテイラー、本当に大好きさチュです。足立です、ディレクターやってます、よろしくお願いします。
ちょっと何、トラビスさんの真似をしてって言ってないんですよ。
はい、いやこんにちは、トラビスだよ
じゃあトラビス選手が、はい、テイラー・スウィフトさんと付き合うきっかけになったのが、うん、なんと、はい、ポッドキャストなんですよ。
それはどういうことなの。
すごいでしょ、はい、あのですね、うん、トラビス選手もともとテイラーさんのファンで、うん、自分の電話番号入りのブレスレットをライブの時に、まあ、この辺がやっぱね、まあ、アメリカンな感じしますけど、はい、うん、はい、ブレスレットをライブの時に渡そうとしたそうなんですけど、うん、はい、まあ、警備とかすごいじゃないですか、うん、テイラーさんとかの周りとかね、はい、で会えなくて、うん、で自身 の, あのトラビス選手の自身のポッドキャストで、はい、うん、普通にそれをね、あ、いやいやちょっとライブに行ったんだと、うん、電話番号を、ね、うん、入ったブレスレット渡そうとしたら止められて、うん、はい、ええ、いやもうテイラーに会えなくて困っちゃったぜ、うん、みたいなことを、はい、みたいなことを言ってたかどうか分かりませんけど、
僕それ聞きました、実は
聞いたんだ、はい、た、それをポッドキャストで実際に言ったんですよ、はい、うん、そしたらなんとテイラーさんがそのポッドキャスト、はい、うん、トラビス選手のポッドキャスト聞いて、うん、交際に至ったということでね、はい、本当にポッドキャストはすごいんですよ。
そのネタがニュースが出た時にちょうどそのトラビス選手の、うん、そのポッドキャストのリンクがやっぱりバーって出回った時に、うん、はいはい、たまたまそれ聞いたんですけど、
私もね聞いたけど何て言ってるか分かんないから
いやみんなトラビスだよテイラーチュッチュッチュ、僕の電話番号これ
よ、テイラーとかさ、うん、テイラーって言ってたのとか、 なんかテレフォンナンバーみたいなのとか分かりますよ、はいはいはい、だけどほら、うん、
まあね、
そう大まかなことは分からないじゃない。
じゃあテイラー・スウィフトクイズ、ここでじゃん。
何、
テイラー・スウィフトはビキニを絶対着ません、
はい、
ステージではあんなに露出の高い服を着ているのに、うん、なんでだ。
お腹にタトゥーがある。
あ、ちょっとお腹に関するお話なんですけど、はい、テイラー・スウィフトはこの世で一番嫌いなものでなくなってほしいのは自分のおへそだそうです。なんでか知らないですけど、おへそが、おへそ
コンプレックス、
うん、なんかわかんないですけど、おへそが大嫌いなんですって、だからおへそを隠したいんですって、という豆知識。
なるほど、
はい、
勉強になったね3月の最後にお話しする、ね、
はい、
内容としてはまあまあまあいいでしょう。まあでもそれぐらいポッドキャストね、うん、夢があるなって思うんですけど、
今大統領選に向けてテイラー・スウィフトがいろいろ発信してますよ、う
ん、はい、
だからそういうね、
国が動くぐらいのね、そうそうそう、アーティストですからね。そ
うだからね、やっぱりね、もう多分もう日本のね若い人たちもそういう思考にマインドになってきてるとは思うんで、うん、これからのその政治参加だったりとかね、いろんなことっていうのはまたちょっと変わってくる可能性はあるかなと、ちょっと期待もしているところではあるんですけどね、
うん、だけどそのね、ポッドキャストに関しては、うん、やっぱりなかなか日本で浸透率がすこぶる悪いじゃないですか、
うん、そうですね。
あとほら海外とかだとね、うん、本当にどんなメジャーな楽曲とかでも、うん、もう自由に使ってみたいな感じですけど、はい、うん、はい、著作権がとかね、うん、 そうですね、使用料がとかね、うん、まあ、お金のお話になったりとか、
うん、まあ、既得権益ってやつですよ、いわゆる。
そうするしね、はい、のちょっとなんかまあ、全く盛り上がってないわけじゃないですけど、うんうん、年々ちゃんとね、うん、着々とそのポッドキャストっていうどういうものかっていうものを、はい、ちゃんと理解している人たちは増えてますけど、うん、もう少し海外と同じようにね、うん、なってくれたらなっていうふうに思いますけど、そうですね、そのみんなやっぱ収益化をもっともっと収益お金が欲しいっていう人が多いので、うん、私さんが前からやってるそのポッドキャストを YouTube でやって、うん、そしたら YouTube の再生回数で収益を上げてしまおうっていう、うん、そのそれはまたちょっとね、
うん、それは違うと思う
し、って思うよね、うん、
まあやり方はね、いろいろですし、ただそのもっとなんて言うんだろう、ブレイクスルーをしていく人がね、現れなければこっちが作っていこうっていう感じにはなってきていると思うので、まあね、人は人っていう感じで僕は今やってますけどね、
うちはうちでございますね、
はい、おかげさまでね、今もう海外の方にもう軸足は移しちゃっていますので、そっちの方で今ちょっと広げをね作ってますからね。
広げを作る、
はい、広がりを
広げ広げなんか新しいどっかから生えた毛かと思いました。広げ
ガリレディと広がりとが、ね、いろんなものが
混じっちゃいましたね。
そう、もう、まあ、そういう感じですよ。
はい、わかりました、はい、お疲れですね、はいはい、さあ番組へのメッセージは今聞いてくださっていますガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますので、そちらから送っていただくかガリレディの公式 X、ね、など公式の SNS もありますので、ぜひフォローしていただいてコメント、メンション、ダイレクトメッセージ、リポストで番組に参加してください。ハッシュタグはひらがなでガリレディ、ガリレディです。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャスト。さあ今週は前回の続きでございます、
うん、
はい、先週と今週の2週にわたってお送りしますガリデリ×自然の科学防災ガリデリスペシャルです。先週どんなことを勉強したか覚えてますか？
キキクル、
うん、そうそうそうそう、
とあとは水の備蓄とか、
そう、
あとはローリングストックのね、うん、話をもう一遍ちょっとおさらいをしたりとか、
そうそう、
そして一番大事なのはハザードマップの活用というね、
めちゃくちゃ大事ですね、うん、今一度見直そうっていう気持ちに改めてなりました、う
ん、そして僕らもほーっと思ったのは、うん、ハザードマップっていうのは常にねアップデートっていうかね、う情報が更新されているっていう、
知らなかったです、
う
ん、はい、
なんかそりゃそうだよねって、まあ、そうなんですけど、
そうなんだけど、あ、結構そんなに、ね、言われるまでね、そう頻繁にね、うん、結構アップデートしてるんだっていうのはびっくりしましたよね。
でさらにその津波用のハザードマップだったりとか、うん、はい、地震のハザードマップだったりとか、やっぱりその 目的というかね、それによっていろいろあるっていう、ね、そこもやっぱりと思いましたね、はい、
いろんな勉強してきましたが、うん、はい、さあ今週もエピソードが39、うん、自然の科学今まで公開されているんですが、はい、その中からいくつかピックアップして皆さんと一緒に防災について学んでいきたいと思います。ではまずはこちらの2つピックアップです。さあ玲子先生、この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいていますが、先生今回は何でしょうか？
はい、今回は旅行の時に持っていきたい防災グッズについて紹介したいと思います。
お願いします、
はい、災害時に特に地震とかいつ起こるかわからないですよね。なので楽しい旅行中に災害に遭うかもしれません。何を持っていけばいいんでしょうかということなんですけど、
はい、
はい、でまあ、私自身は、まあ、旅行だから特別用意するっていうことでもなくて、まあ、普段からね ずっと家にいるわけではなくて、お仕事に行ったりとか学校に出かけることがある、毎日出かけてますよね。なのでその時に持っていくものと基本的には同じかなというふうに思っています。なので、私がいつも持ち歩いているものの一部を紹介していきたいと思います。
じゃあ玲子先生のカバンの中身がリスナーの皆さんは知れるんですね。
そうですね、その中のね、特に8つ紹介しますね。
はい、お願いします。
で、一つがやっぱりモバイルバッテリーなんですよ。
あ、大事ですね、
はい、モバイルバッテリーはやはり携帯電話の充電ができるということで、災害時こそ家族やとか連絡したり情報収集したりするときに、携帯電話とかってすごく最初重要だと思うので、電気が来なくなって止まってしまうと、もう充電もできなくなってしまうから、私はですね、数回充電できるような結構
大きい
っていうか、サイズはちっちゃいんですけど、
容量というかね、
容量がね、容量がね、ちょっと大きいものを準備しています、これも普段持ち歩いて欲しいですし、旅行の時も、持っていくといいかなと思います。あとはエマージェンシーシートですよね。このアルミのシートなんですけど、結構ポケットサイズっていうか、
先生これを毎回持ち歩かれてるんですね。そうやっぱりなんかね
帰れなくなって、
これぞ我らの玲子先生って感じですよね。カバンの中にサバイバルシート入ってるっていうね。
私あらゆるところにあります、これ、でポケットサイズ、ポケットティッシュサイズなんですよ。これ
こんなに小さいんですね。
だから小さなのもあるので、これでね、体毛布の代用として使うこともできるから、これ普段から持ち歩いてはいるんですけど、車に積んどいてもいいですよね。で、車だったらやっぱ毛布とか、サバイバルシートもそうなんですけども、毛布を積んでいってもいいかなというふうに思います。
1枚そうですね、置いとくと。
そうなんですよね、これ雨風とかも防ぐことができたりするですね。
じゃあ突然何かその水害だったりとか、風水害とか、そういった大きな地震災害の時でもこういったものがあれば、
そうですよね、防水にもなっているので、
そうですね、
使えますよね。あとはお菓子ですね、キャンディーなどのお菓子、
大事ですね。
大事ですね、なんか食の非常食の、前回、お話もさせていただいたんですけれども、
ね、先生おすすめ の永谷園の美味しかったです、ピラフ、もう絶対あれをたくさんストックしようと私は誓って。
そうですね、ちょっと高いんですよね。
ちょっと高いですね
高いけど美味しいもの、
美味しそうですね、
食べるといいなと思うんですけど、やっぱり甘いものね、ちょっとでもいいからやっぱりカバンの中に入れてほしいなと思いますし、キャンディーとかチョコレートとか、糖分補給して、気持ちを落ち着けるということで、これは旅行の時もね、ぜひ持ってほしいなと思います。私も持ってこういう袋に入れてね、いろんな飴とか持ってますのであとは現金なんですよね。
現金の場合、先生、お財布に入ってたりとかしますし、今はあえて私もこうスマホで決済してしまうことが多くて、あんまり現金を持ち歩かなくなったんですけど、ちょっとでもやっぱ持ってた方がいいってことですよね。
そうですよね、本当に災害で特に地震になると、旅行行った時もそうなんですけど、 ATM でお金が下ろせなくなってしまうんですよね。今おっしゃったようにキャッシュレス決済もできなくなるので、やっぱり、普段もそうなんですけど、旅行の時もね、事前に支払ってたりするかもしれないんですけど、ある程度の現金が持ち歩いてた方がいいかなというふうに思います。あとはビニール袋なんですよ。でビニール袋、こういうちっちゃなビニール袋とか、実は結構これ私車で旅行した時はすごく役に立っていて、
ゴミを入れたりとかですか。
ゴミ入れたりもできるし、できますしね。私子供がなんか車酔いして、
あ、
なんか吐きそうになった時があって、で車に、いろんな大きさのビニール袋をいつも持ってるんですけど、
すごいですね。です観光バスみたいですね。エチケット袋は必ずね、一人一枚置いてありますけど、
本当にこう、なんかマーライオンみたいに入っちゃった吐きそうになって、あもうってこうもう、あもっててよかったってすごい思ったんです
よ、ね。すごいですね。備えが ね, ね
そう。あとはなんかゴミ捨てる時もそうですし、あと急に買い物たくさん買い物しちゃったっていう時に。うんなんかビニール袋ちょっとあると
袋がないって時ありますもんね。エコバッグに入りきれなかったってありますよね。
そうなんです、そういう時に、ね、ビニール袋があるといいなと思います、はい。あとビニール袋って手袋側にもなって止血にも使えるんですよ。こういうふうにまあ、手袋が持ってればいいんですけど、はい、まあ、これをこう手にかぶせてビニール袋をでこれでこう止血したりとかそういう時にも使えるんですよね。感染防止器具としてこうビニール袋は使えるので、まあ、ビニール袋はね普段からちっちゃいの持ってて、まあ、車で行くときはいろんなサイズのビニール袋 あるといいかなというふうに思います、
はい。
あとウェットティッシュとかですね、まあ、こういう除菌できるウェットティッシュとかもあると手の殺菌になりますし、まあ、これもしかしたら皆さんね車とかだと思ってるかも
しれない。そうですね、コロナ禍を経て皆さんもうだいぶその持ち歩かれる方増えたでしょうね。
そうですね、災害時も手が洗えなくなってしまうこともあるので、そうですね、はい、必要だと思います。あとはラジオですよね、ラジオ車で移動する時も、まあ、ラジオガソリンがあればねラジオ聞けると思うんですけれども、まあこういうねちっちゃい、まあ、車で旅行されない方っていうのはちっちゃいこうライター型のねちっちゃいラジオもあったりするので、はい、すごく軽いので、まあ、そういうのもね災害時は情報源としてラジオも重要なのであ った
んですよ
ね、あと女性限定なんですけど私はいつも生理用品とか織物シートなども準備してます。
私もそうですね、旅行に行く時とかは必ず、持ってきますね。
災害によってね体がなんか体の調子が急に変化すると早めに生理になったりする、
周期とかホルモンバランスが崩れて、そういうことってありますもんね。
だと結構ね被災地では本当に下着を変えることができなくなってしまうので、そういう時に織物シートがね使えたっていうこともあるので、まあ、いざとなった時にも安心ですよね。普段まあそれね急に生理になってしまうってこともあるので、そういう時もすごく安心かなと思いますし、まあ、これも旅行の時は持っていくといいかなと思います。あと災害で避難する際に、まあ、歯ブラシとかタオル着替えなども必要なんですけど、これ防災バッグ、ね、持ち出し品とかには、ね、入れておいてほしいんですけども、まあ、旅行ならもう歯ブラシタオル引き合いっていうのは、ね、もうすでに持っていると思うので、
そうですね、
はい、そういうのはねもう、旅行持っていくかなというふうに思います。あと必要な方はもう一つですね、お薬手帳や保険証、持病の薬であったり、まあ、メガネとか補聴器などは旅行の時も持って行ってほしいなというふうに思います。でもう一つですね、私の友人が2018年の北海道胆振東部地震の時に北海道で仕事に行っていて、実は震災で急に停電になってしまったんですけども、はい、でその時になんかコンビニとかでも営業停止、何にも買えなくて食料が手に入らなかったそうなんですよ。で私の友人がですね、飲み物や食べ物、パンとかをちょっと買っといたそうなんですよね。でそれでなんとかしのげたっていう話を聞いたんですけど、でその後その友人は旅行とか仕事で遠方に行くときは必ず着いたらすぐに飲み物と何か食べ物を買うようにしたそうです。
なるほど、
はい、そういうなんか経験に伴 う、まあ、必要なものっていうのも参考にしていただくといいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今回は先生に旅行の時に持っていきたい防災グッズについて伺いました。今回は何でしょうか。
は
い、
今回は旅行の時こそハザードマップや避難経路を確認してほしいということで、便利なサイトの方を紹介していきたいと思います。
はい、
で、あの旅行の時に例えば旅行先のハザードマップをチェックしてくださいっていう話をするんですけど、なかなか探すのが大変なんですよね。通常はその市町村のサイトを見て、そこの防災の場所を見てどこにあるかって探すことになるんですけど、すごく便利なサイトがあって、実は国土交通省が作成しているハザードマップポータルサイトっていうのがあるんですよ。で、これはですね、またあのページを見ていただきたいと思うんですけど、住所を入れるだけでその土地 あのハザード情報が出てきます。
今ちょうど先生に住所を入れていただいてますが、名古屋市、あ、そうですね、名古屋市港区入れていただいた、
名古屋市港区っていうとね、
うん、海が近いですからね、
うん、出てきて、もうこれ住所入れるだけでその洪水とか土砂災害、うん、高潮、津波、あと道路防災情報っていうのもね出てくるんですけれども、あのそうですね、水害で冠水するのかとか、災害で通行規制の可能性があるかどうかっていうのも実は調べることができます。
事前にもう分かるってことですね。
あ、そうですね。で、あのこれで本当にあのすぐですね、ここに例えば名古屋市港区って入れると、もうここはあの高潮の浸水が3メートルから5メートルになりますよとか、うん、あの浸水の深さが高いところにいるときはあの高いところに行きましょうねとか、津波のが50センチぐらい津波が来ますよっていうのがすぐ出てくるんですよね、うん、すごく便利なサイトになります。はい、なので あとですね、まあ、場所によっても違うんですけれども、あの今ご調べた名古屋市港区はあの高潮とか津波のことが調べられたんですけど、まあ、山ではね土砂災害の危険とかもありますし、まあ、川ではねあの急な雨による洪水の危険性もあるので、まあ、本当に山に行ったり海に行ったり川に行ったりね旅行ではすると思うんで、その場所それぞれの災害リスクっていうのをこういう便利なサイトを使ってあのぜひ調べてみるといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
であとですね、旅行先に気づいたら、まあ、ぜひあのホテルのあの旅館とかの非常口とか避難経路も確認してほしいんですけど、あとですね、例えば旅行行った時に外をちょっとねお散歩して歩く時に、あの津波避難場所とか避難経路っていうのが必ず看板で表示されています。
ありますね。
はい、これぜひねあの確認してほしいなというふうに思います。でこのマークね、津波避難ビルとかあの避難場所とか津波注意っていうマークはあの日本工業規格で JIS で決まってますので、実はこれパッと見てすぐ分かるマークなんですよね。まあ、旅行者の方でも外国人でも分かるようなマークになってます。あと山では土砂災害警戒区域っていうのがあのマークで示されてますので、例えば土石流注意とか崖崩れとか地滑りで地震などで災害が起こったらね、その場所通れなくなってしまう道路にね、
よく岐阜県とかあと愛知県でも、うん、あの山奥の方だと見ますよね。
そうですよね。だからもしかしたらここは地震が起こったら通れなくなるかもしれないなっていうことも看板で分かりますから、まあ、そういうところもねあのどこにあるかなっていう確認もしていただきたいなと思います。
はい、はい、今回は旅行の時こそハザードマップや避難経路を確認について先生に教えていただきました。2つの防災豆知識聞いていただきました。
はい、
エピソード18、旅行の時に持っていきたい防災グッズ。
うん、
旅行だから特別ではなくて日常からカバンに入れとくと便利だよというものを、はい、まあ、先生が実際に入れてるものを中心に教えていただきました。
はいはい、
そして旅行つながりでエピソード19、旅行の時こそハザードマップや避難経路を確認しましょうということですね。
うん、
さっき和田さんが話してくれたように国交省からの出ているハザードマップね、あるんですけど、これサイトに行くとあの本当にいろいろと詳しく載ってますので、
う
ん、
そうですね、うん、とともにあのそのいわゆる防災グッズをその自然の科学の中では玲子先生がいろいろその自分の本当にリアルに カバンの中から出して
そうなんですよ
普段から入ってるものとして出して見せてくれたりとか、
う
ん、あのオフマイクのところでもいろいろ話してくれるんですけど、あの玲子先生実はすごくおしゃれな方で、
むちゃくちゃおしゃれです。
で、あのもうあのパッと見もねとても素敵な方なんですけど、はい、その玲子先生のおしゃれバッグの中からいろんなその盆栽グッズが出てくるっていうね、それを玲子先生ごくごく自然にやっていらっしゃるんで、
うん、
やっぱそういうことだよなと思って、ことさらなんかこう構えてなんか私はやってますっていう感じでもなく、あのなんか取ってつけたようにやってるわけでもなく、ごくごく本当に自然に、やっぱそれこそがやっぱり日頃の備えだなってちょっと思ったりもするところがあって、だからねやっぱり自分たちも普段からやることっていうのはそういう自然なこととしてね、やっぱりやっていくべきだなって、やっていくべきっていう言い方もそもそも違うのかもしれないのかもですけど、でもまずはやっていくべきっていうふうに思ってあのね取り組んでいった方がいいかなとは思いますね。
そうですね、まあ、旅行の時に何かね、うん、地震だったり、
いや本当ねそうだよね、だって
そう
能登半
島にね、あの能登半島地震があった時も、
はい、
うん、だって1月1日で、うん、あの地元に帰って被災された方とかも、うん、お亡くなりになった方もいらっしゃったりとか、
うんうんね、
あと観光地なので、うん、観光をしに行ってて、うん、被災された方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。
そうだよね、だからその気持ちがだってね、もう一番油断っていう言葉はあれだけど、ね、
油断しますよ、
ね、してる時だし、
年末年始、あとなんか年末でよし1月1日になったぞーって、うんうん、ああ今年もよろしくお願いしますみたいなね、うん、ご挨拶して、うん、ああいい天気になってよかったねとか言った、うん、夕方ですから ね、いやちょっと
気持ちがついていかないしね、
本当に
すぐに切り替えることもなかなか難しいし ね、いや難しいですね、
うん
うん、だかといってそれをずっとこう意識しながら温泉に入るっていうわけにもいかないから、
うん、
やっぱ自分がもしその立場だったらもう思いっきり気を抜いて解放しているだろうし、
そうですね、う
ん、だからあの前回も言いましたけど、まあ、これからはもし万が一起こってしまったら、
はい、
何も知らないよりは知ってる状態が少しでも作れていれば、そこからねあのなんていうリセットしてこう対応していくっていうことができるんじゃないかなと思うんで、あのもう起こっちゃったら起こっちゃったでね、もうだって巻き戻しはできないので、はい、そっからだもんね。
そうですね、うん、まあ、なかなかあの見落としがちなこの2つ、ね、はい、今回はピックアップして前半にお送りしました、うん、
はい、
ガリデリ×自然の科学防災ガリデリスペシャルお送りしています、
はい、
さあ後半なんですが、うん、4つのエピソードご紹介します、
はい、
さあ玲子先生、この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識だったり防災のワンポイントアドバイスを何か毎回一つ教えていただいていますが、今回は何でしょうか。
今回はですね、あのご家族の中でも小さなお子さんがいるご家庭で の、あの防災の備えについてお話しします。
お願いします、
はい、で、あの今回ね、小さなお子さんの備えということなんですけども、まあ、特にお子さんが小さいと、まあ、自宅にいる時間がね長くなると思います。お世話とかしていて、そうするとやっぱりあの自宅の、まあ、まずはまあ自宅を安全にする、物が落ちてこない倒れてこないにするとか、まあ、耐震を調べて、で家を丈夫にするとか、まあ、家周辺のハザードマップを見て安全かどうか確認するっていうことが一番大事にはなってくるんですけども、
はい、
じゃあ、 あの物として何を子どもに小さなお子さんがいると準備したらいいかなっていうお話をしようと思うんですが、まあ、今回ね細かいお話はまたですね、またノートの方にも載せるんですが、
はい、
まあ、重要なのがやっぱり食事とやっぱ夜ですね、どう過ごすのかっていうのが大事なので、まあ、その話をします。まずですね、食事っていうのはあの子供が食べられるものを準備した方がいいと思います、
うん、
まあ、赤ちゃんであればミルクとかになってくるんですけど、あの離乳食であったりとか、あとまあ小さな、幼児の方とかはあの本当に あの食べ慣れたもの、急にあの、ね、非常食でね、なんかこう、まあ、例えば乾パン準備したりとかしても食べないんですよね。
食べないでしょうね。
なんかもう美味しくないと食べないとか、なので食べ慣れ、特に小さなお子さんこそ食べ慣れたものとか好きなものを準備してほしいんですよね。なので、まあ、例えばあのひもフィッシュソーセージとかね、
あ好きですよね。
あれ結構持つんですよ、日持ちするので。うちは結構冷蔵庫に入ってたりする冷蔵庫入れなくても今室温でね大丈夫
いけるのがありますよね。
うん、そういうのを準備したりとか、うんまあ、普段から食べさせておくといいですよね、はい、あとはチーズ、うんうんうん、プロセスチーズとか、はい、チーズも冷蔵庫入れておくとすぐなくなるんですけどそういうのも日持ちしますよね、はい、あとレトルトカレーもあの最近ちょっと食べうちもあの子供が小学生になって食べなくなったんですけど、うん、小さなお子さんはまあ、商品名言っちゃっていいんですかね、永谷園のアンパンマンカレー、
うん、あ美味しいですよね。
あれが安くってなんかアンパンマンカレーって
私も食べたことあるんですけど美味しいですね。
あれは結構室温で長く持つんですよ。結構なんていうかな、香辛料がほど、はい、ある程度ほど程よい感じで子供が食べれるぐらい効いてて、
うんうん、甘いは甘いですね。 甘めで、
うん、であの1つ買うと2パックついてるんですよね、はいはいはい、すごいお得感があって、ね、そういうそれ大好きだったんでうちの子は、あこれはと思って非常持ち出し品みたいな、まああのローリングストックの1つ の、はい、あの選択肢として、
なんか温めなくても、うん、そのご飯温かいご飯に乗せたりとかするだけで、うんうん、食べられちゃうのがいいですよね。
そうなんですよね、うんうんうん、なんかそういうの好きなものを選んで、うん、あこの子はこういうのが好きなんだと思ったら大量買いするとあー、まあ、ローリングストックとしてね、レトルトカレーっていうのを準備しておくといいんで、はいまあ、そういうものをあの災害時用にも普段でもこう使えるので準備するといいかなというふうに思います、
はい、
あとそうめんとかね、そういうちょっとすぐ食べれるものだったり、あと前回も出たんですけどゼリー飲料とか、まあ、そういうのも子どもさんねすごく好きなので、クーちゃんとかねありますし、そういうのをね準備するといいかなと思います、
はい、
あと夜間の備えなんですけど、結構あのちっちゃな子さんこそ暗いの怖いんですよね。で私の友人が北海道胆振東部地震でもうちょっと小さなお子さん、はい、子供がちっちゃかった時に非常に怖い思いしたっていうことで、なんか昼間でも電気消えてるとすごい室内暗いんですよね。なので、まあ、暗いと本当に子供は怖い思いをするので、まあ、なるべくヘッドライトとかランタンを多めに準備しておく
数を多めにってことですね。
なんか1個しかないっていうお家が多いんですよね、
うん
うん、準備してるものって、
うん、うちもその大きい懐中電灯 の、ねうん、でかい版みたいなのは1個しかないです、
うん、そう1個なんですけど、うん、やっぱり各部屋に1個あった方がいいですし、 あとヘッドライトがあったりとか、はいまあ、なるべく、まあ、夜はあの普段は明るいんですけどね、災害時こそ本当に停電して真っ暗になっちゃうんで、うん、少し多めにね、結構たくさん明かりは小さなお子さんがいるご家庭こそ準備してほしいなというふうに思います、うんうんうん、たまにはね暗くして、まあ、キャンプに行くと一番いいんですけども、ちょっとちっちゃいとなかなかキャンプ行けないわっていう方は、まあ、家でキャンプしようかとかね、
あ、
うん、
いいですね、
家でちょっと暗くして、うん、ライトいっぱいつけて、まあ、クリスマスなんかすごくいいと思うんですけどね、はい、あの明かりいっぱいつけてカラフルにして、はい、今かわいいなんていうか顔がのイラストがついたランタンみたいなかわいいのもあるんで、
はい、
まあ、そういうのでね、あのクリスマスの夜を、うんまあ、防災の備えも合わせて、うん、ランタンいっぱい並べて過ごすとか、うんうん、そういう暗いっていうことを体験しておくといいんじゃないかなと思います、
うんうんうん、
あと聞いたお話だと光るおもちゃとかね、ピカピカ、ああいうのもすごく災害時って気持ちを楽しくさせたっていうこともあるんで、そういうのも意外と役に立つんじゃないかなと思うんで、うんうん、まあ、今回ねそういう子どもさんが好きなものと、あとはあの明るいライトとか、そういうのを小さなお子さんがいるご家庭こそたくさん準備してほしいなというお話になります。
はい、ありがとうございました。今回の防災豆知識、子どもの防災の備えについて先生に教えてもらいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回は何でしょうか。
今回は高齢者の方の防災の備えのお話をしていきます。
はい、お願いします。
はい、実はの大災害時は、まあ、特に高齢者の方が被害に遭う、亡くなってしまうっていうことはすごく多いんですよ。 で東日本大震災でも実はデータとして年齢別死者数っていうのが出ていて、実は東日本大震災で、1万5821人の方がこれ平成27年のデータなんですけど、はい、そのぐらいの方が亡くなっていて、そのほとんどがですね 66%、 1万396人の方が60歳以上の方なので、うん、結構ですね、
圧倒的に
高齢者の方が災害の時に亡くなることが多いです、
うん、
でなぜ高齢者の方が亡くなってしまうのかということで様々な理由が考えられるんですけど、はい、主に今回2つの理由を紹介したいと思います。で一つは災害時すぐに避難ができないっていうことですよね、
はい、
体がねなかなか動かないっていうことですぐに避難場所や避難所に行くことができないっていうこともありますし、あとはやっぱり避難を諦めてしまう方が多いんですよ。
うん、
もう大丈夫、もう高齢年だからもう逃げないっていう方が多くって、で津波が来てるのに住み慣れた家から離れたくないとか、まあ、高齢だから死んでもしょうがないっていうことで、まあ、避難ができない方が結構いらっしゃっ、東日本大震災の時は特にいらっしゃったそうです。で2つ目はやはり体の調子ということで、体温調節機能やあと喉の渇きがわからない、
はい、
感覚機能が低下してしまって体調悪く しやすいですよね。で あと持病の悪化とか薬が、ね、避難所とか届かなくなるので、それで体調悪くして亡くなる方が多かったそうです。なので災害直後はせっかく助かっても、災害後避難生活で体調悪くして亡くなる方、これ災害関連死っていうんですけども、はい、それで亡くなる方が高齢者は非常に多かったんですよね。じゃあどうしたらいいかということなんですけれども、まずこれですね、そういう方が多かったっていうこともあるんで、国として令和3年5月に災害対策基本法が改正されて、個別避難計画っていうのができ作りなさいっていうことになりました、
はい、
災害要援護者ということになるので、高齢者の方はなので個々の方がどう避難するのかっていう、そういう計画を作成しなさいっていうのが市町村の努力義務になったんですよ。
先生、それはシミュレーションをもう立てときなさいってことですか？
そうですよね。そういう方が例えば地域にいる場合は、地域の人がその方が、はい、どういうふうに避難しなきゃいけないのかっていうのを、事前に作っておきましょうね、高齢者以外だけじゃなくて障害者の方も当てはまるんですけども、はい、大規模な災害の時にどうすればいいかっていうことを考えておきましょうねっていうふうに国として決めています。なので、地域の人が個人情報を把握することになってしまうんですけれども、どこにどういう方が住んでいらっしゃるかが把握できるので、声をかけたりとか安否確認をしたりとか、普段からそういう関係づくりっていうのをするようになってきています、
うん、
はい、そういうふうに対策を進めているってことですよね。であとは、対応の変化とか喉の渇きっていうのもやっぱりあるので、なるべく高齢者の方こそ体温を保つのような工夫、冬の対策とか、ね、夏の対策の話もさせていただいたんですけども、はい、高齢者の方がいるご家庭では特に、ね、その暑さ寒さ対策っていうのはしてほしいですし、あと喉が渇いたってなかなか、ね、分からないそうなので、積極的に水分を補給するようにするとか、あと普段からね、ヒートショックって今ありますよね。冬の時期は特にお風呂入るとき
は、ね、怖いですよね、
気温が急に変わると血圧が変化してね、心臓や血管の疾患が起こることがあるんで、そういう気温差がないようにするとか、熱は熱中症を防ぐとか、そういうのは特にね、高齢者の方は気にしなきゃいけないかなというふうに思います。あと逃げない高齢者の方っていらっしゃるんですけども、
それどうしたらいいんですかね、
どうしたらいいのかなっていうことなんですが、はい、一つのアイデアとしては、なんかね、自分が逃げるだったらもう逃げてもしょうがないって思うらしいんですよね、
はい、
だからその誰かのために、その人が悲しむから逃げてほしいっていうふうに声かけると動いてくれることもあるそうです。で、高齢者の大事な人が声かけるっていうことなんで、例えばお孫さんとか娘息子さんがを思い浮かべて、その人が悲しむから逃げてほしいですってお話をすると、結構逃げてくれることもあるんで、そういう声かけをね、していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、その 一緒に住んでなくて遠くに離れてる場合ってやっぱり多いじゃないですか、うんうんうん、そういう時はやっぱ近くの方が今玲子先生がおっしゃったみたいに、うん、娘さん悲しみますよとかね、うんうん、お孫さんがっていう誰かが言ってそれであ逃げようって思ってくれたらいいなと思いますよ ね、うん、すね、うん、
あの水害だと、うん、あの高齢者の方でも結構 LINE 使ってたりとかするので
しますね。
そう私はあの自分の義父とか義母がちょっと遠いところに住んでるんで LINE で結構お知らせします危ないよとかレベル4で今逃げなきゃいけないんだよとか、うんうん、なんかそんな声掛けとかもしてるんで、うんうんうんまあ、そういうふうにご家族がね常に気にして声掛けてもらったりとかすると、まあ、意識も少しずつ変わっていくんじゃないかなと思います、うん
はい、
で持ち出し品の備えについてはちょっと今回詳しくお話ししませんので、うんまあ、ノートの方にリンクも貼っておくのでそのあたりも見ていただければと思います、
はいはい、今回は高齢者の方の防災への備えについて先生にお話ししていただきました。ありがとうございました、
はい、
今回は何でしょうか。
今回はあの低体温症に気をつけようということでお話をしていきます。
気をつけたいです ね冬は
なんかあの登山で結構低体温症っていうのが聞くと思うんですけど、はいまあ、自宅でもね今ね低体温症であの亡くなってしまったりそういうリスクもあるんで、うんまあ、あのどうしてなるのかっていうところとどうすればいいかっていうお話をしていきます、
はい、
で低体温症っていうのはあの体の深部の体温が25度以下に なるという現象です、
はい、
で体温には2種類あってあの普通にあの体温計で測るのはあの皮膚体温なんですよ、ね、36度とかあの熱が出ると37、8度になるんですけどで深部体温っていうのは本当に体の中の体温になります。で30もう本当にたったの35度以下になるだけで脳卒中だったり意識障害を引き起こすようなあのそのぐらい あの体が深部が冷えるっていうのはとても危険なことになっていきます。じゃあどういう状況であの低体温症になるかということなんですけど窓の災害時はやはり低体温症になることが多くて
そうですね前、うん、あの先生にもねその災害時気をつけるものというか持っておかなければ備えておかなければいけないというところでも、うん、体を温めるものが大事だよって、ね
そうですよね、
たくさん教えてくださいましたもん ね、
やはりあの冬の季節に、ね、災害が起こると、うん、特に気をつけなきゃいけなくて、
はい、
あとは津波とかね濡れてしまったりあと大雨とかで体が冷えてしまったりした時が一番危ないですよね、はい、で本当にあのまあ、気温が本当にあの濡れてしまうと気温が18度以下ぐらい であの人は寒いって感じるそうなんですけどもあのそのぐらいでもしかしたら危ないかもしれないですね。で低体温症の初期症状は、まあ、体がこう激しく震えるような現象が起こるとあちょっと低体温症になっているのかなって疑った方がいいですね。あと歯がカチカチなるとかそのぐらいってもしかしたらなるかもしれないんですけど、
う
ん、
外のずっと外のイベントとかだと、うん、もうカチカチに歯が
そうですね歯がガチガチガチって言い出すとちょっと寒いのかな、ちょっと温めた方がいいかなって思っていただければと思います、うん、であのそのまま症状が進むとなんか動作が遅くなったりとか、うん、思考がぼんやりしてしまって、
はい
まあ、判断力が失われる状態になってしまいます。でこれがあのまあ、登山とか山でもそうなんですけどゆっくりそういう症状っていうのが出ていくのでなんか本人も周りの人も何が起こったかわからないんですって気がつかれないで、まあ、その低体温症になりそうになった方が、まあ、フラフラしたりとかちょっと寝たいって横になったらちょっと危なくなってきたなっていうことになります。でそのまま冷えが進むと本当に震えが止まらなくなったり昏睡状態になってしまうこともあります、
はい、
なんか私あの映画やドラマとかでなんか寝てしまって起きろとか、
うん
うん、寝てはここではいけないっていう、ねうん、場面があると思うんですけど、まあ、その状態になると本当にもう危険な状態になっているというふうに思っていただければと思います、
うん、
で危険な状態になってしまうと本当にあの心臓が止まってしまい呼吸が遅くなってしまったりしてで心臓が心拍や呼吸が遅くなってしまってあの心臓が停止してしまうことになります。 で、あの35度以下で低体温症になってしまうんですけど、体温が31度を下回るともう死んでしまうそうです。はい、で、まあ、死に至る恐れがあって、で28度以下だと完全に死亡ということになってしまうんで、本当に体温っていうのは保つことが大事になってきます。はい、じゃあどうすればいいかっていうことなんですけど、やはり災害時もそうなんですけども、着るものですよね、それを濡れたままにしないっていうことになります。で、まあ、できたら着替えをね、準備しておいて、まあ、持ち出しの中にも着替えて準備しておいた方がいいんですけども、なのですぐに濡れた服は脱いで着替えた方が本当はいいですよね。で、着替えられない場合はこれ登山靴とかでも売ってるんですけど、ウールとかポリプロピレンの合成繊維の素材っていうのは、はい、実は濡れても保温効果があるそうなんですよ。なんかウールの下着とかね、結構売ってたりするので、
売ってます、売ってます。
濡れてもなんか吸着熱といって、空気を繊維がなんか潰れないそうなんですよね。でそうするとその間に空気を保持して体温を保つっていう効果があるんで、はい、まあ、そういうものももしかしたら冬の備えとして登山用でよく売ってるので、まあ、準備しておいてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
あとは体温を保持するために衣類の重ね着とか帽子とか手袋を準備したりとかするのもいいですよね。あと温かい食べ物や飲み物、これ食の会にもやったかもしれませんが、やっぱり中から温めるっていうのが体の深部を、ね、温めるのに一番効果的なので、
はい
はい、なので温かい飲み物を飲ますとかするといいと思います。なのでやはりカセットコンロ、ね、とかで、まあ、災害時はね必要、やっぱり必要だなと思ったんですけど、はい、であと特にですね気をつけてほしいのが、これ新年会、ね、1月に入ってされて、やっぱりアルコール飲んだ時って結構危なくて、でアルコールを飲んで、まあ、泥酔水まで飲んでしまうと実は低体温症になる方いらっしゃるそうで、はいはい、
そうなんですか、はいはい、泥酔するまで飲んだこと過去に何回もありますけど、
あ、そうですか、冬の時期危ない、
冬の時期も過去ありますよね。
あ、そうなんですね、はい、部屋の温度が暖かければいいんですけど、例えば暖房をつけないまま家に帰っちゃって寝てしまったとか、
そういうことはなかったですね。
なんか、そう、帰ってすぐ寝ちゃったりして、室温が寒い状態だと危なくて、
はいはいはい、
でなぜかというとアルコールは皮膚の血管を広げるために、うん、なんか熱くなるんですけど熱をこう逃がしてしまってるんですよね。皮膚の血管が開くので、はい、こうどんどん皮膚のから体から熱を奪われてしまうので、それで体の深部体温が下がっていってしまうので、で意識がないっていうかね、昏睡状態なのでだんだん体が冷えていってしまって、いつの間にか低体温症になってるってことがあるんで、
恐ろしいです ね
お家の人がいてちゃんと温め、ね、毛布かけてくれたりとか、部屋が暖かいといいんですけどね。
何にもない、ね、状態でその布団もかけずにゴロってソファーとかに、ね、うん、なってしまったらもうちょっと危ないですね。
そう危ないんですよ。で、あとお風呂で寝ちゃったりとかね、そういうのも危ないんで、
はいはい、
体温がね、バレてしまうということなので気をつけた方がいいですね。
はい、
まあ、特に高齢者の方なんかは本当に体温、前回も高齢者の備えで話したんですけど、温度の変化が気がつかないとかいうのもあるので、特に高齢者の方は気をつける、低体温症に気をつける必要がありますね。
はい、ということで今回は低体温症に気をつけようというお話について先生にお話しいただきました。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回は何でしょうか。
はい、今回は災害時の心のケアということでお話をします。
お願いします。
はい、で災害時にどんな心理状態に なるのかっていうことで、まあ、被災すると自分自身の心の動きが変わっていくんですよね。でその段階を知っておくと客観的にどう備えていったらいいかということも知ることができるんで、まあ、今回その考え方として災害過程について皆さんにご紹介していきたいと思います。
はい、
で災害が発生すると被災した方とか被災これまでの、ね、災害 の、 あの、 けの研究から、まあ、どういう心理状態になるかっていうのは実は分かってるんですよね。で、まあ、4つの段階が実はあります、
はい、
で災害発生してすぐっていうのが、まあ、失見等という段階です。これは失う、見る、当たるという漢字を書いて失見等、はい、これ精神医学の用語らしいんですけども、で災害時はやっぱり災害発生した後にすごくこう衝撃、震災の衝撃から強いストレスを受けてしまって、で自分の身の回りで一体何が起こっているのか客観的判断することが難しくなってしまう、で視野が狭くなってしまう状態に陥るそうです。でこれ人によって差があるらしいんですけども、災害が発生してから10時間ぐらいはこのような心理状態になるそうです。まあ、私2011年3月11日の時に東京で、震度5体験したんですけど、まあ、私は10時間までそういう失禁等の状態にはならなかったんですが、はい、震度5の大きな揺れを感じた時はやっぱり頭が真っ白になったんですよね。
それはそうですよね。
まあ、何が起こっているのか分からないし、自分が何をしたらいいのかって一瞬分からなくなってしまうんで、やっぱり震度5って結構大きな揺れだったんですよね。大きいです、はい、なのでそういう状態になるっていうこと、これ誰もがなるんですけど、ある人はこの10時間ぐらい、ね、何も分からなくなってしまうっていう例としては、救助の声が聞こえて必死になって対応してる、まあ、だから瓦礫をとか家が倒壊したりして、その人たちを、隣近所の人を助けていて、で何も食べず飲まずにはって気がついたら1日以上経っていたとか、そういう方もいらっしゃったそうですよね、うん、であとですね、そういう状態になってしまったりして、もうなんか時間感覚も分からなくなってしまうということです。
はい、
でこれはですね、まあ、誰もが落ちるということなんですけど、心を守るためのブレーカーのようなものらしいんですよね。なので、まあ、こういう心理状態になると知っておいて、まあ、なるべく心を落ち着かせるということが最初は大事になってきます。で何をしたらいいか分からなくなってしまうからこそ、その地震が起こった時に自分の身を守るためにはどうしたらいいかっていうのは普段から練習しておくとか、災害が起こった時はどこに避難するのかっていうのはね、まあ、これもあらかじめ決めておく、もう本当に災害が起こった時も考えられないんで、うん、起こる前に決めておくっていうことがやはり大事なのかなっていうふうに思います、
はい、
何を持ち出すかとかね、うん、そういうことも最初に決めておくってことですよね、
はい、
で次が被災地社会の成立という過程です。今回4つ紹介するんですけど、その2番目ですね。でこれが平均すると災害発生後10時間から100時間ぐらい、これ災害発生後2日目から4日目ぐらいの段階です。で失見等の時期が終わるとだんだん客観的に物事が見られるようになってきて、でやっぱり身近な人は大丈夫かなとか、そういう安否確認をする時期になってきます。で、まあ、被害の全体像がだんだんですね、発災時は分からないんですけど、この時期になるとどんな災害にあったのかっていうのが分かってくるんですよね。なので周囲の人たちと情報交換しながら、まあ、何が起こったかって確認する時期になります。でこの時期っていうのは災害発生後 2から4日目なので72時間の壁ということで、まあ、3日目はそうなんですけど、そうですね、まあ、人命救助の段階ですよね。そうすると消防や自衛隊の方が来てくれるといいんですけど、来ない場合は自分たち助け合ってなんとか救助したりとか生活する必要がある時期です。で家族の安否確認もね、この時に行うと思うんですけども、この時に本当に身近な人の安否確認が完了しているかどうかで、その後の生活の心の安定にすごく左右されるそうです。
それはそうですよね、
はいはい、だから、まあ、この時期にはまあ、ぜひね本当に今からでもどういうふうに家族や親しい人と連絡を取るか、まあ、複数の連絡手段を作っていただきたいんですけど、あと避難場所をどこにするのかっていうのを決めておく、事前に決めておくだけでこの時の2番目の段階ですね、 災害発生後 2日目から4日目の被災地の社会の成立っていう時期に、まあ、心の安定につながるっていうことになります。
はい、
はい、で3番目が災害ユートピアの段階ということで、これ災害発生後4日目から、まあ、2ヶ月ぐらいの段階のことを言います。で、まあ、ユートピアというね段階まあ、定義されてるんですけど、はい、まあ、ユートピアというのは、まあ、誰もが共存共栄できるような穏やかな理想郷のような状態ということなんですよね。で、まあ、災害時のユートピアということなんで、まあね、日常とは違う環境で、本当に避難所とかで年齢とか性別関係なくみんながルールを使って役割分担をして共同生活するような時期になります。で、この時ですね、被災者の方は実はこの時思い出して、この時期は良かったって振り返る方もいらっしゃるそうです。なんかこの人の温かさに触れたとか、まあ、普段話しなかった近所の人と話して、本当に良かったとか、人とつながっていることを実感したとか、本当に助け合いに満ちた世界になるらしいんですね。それが災害のユートピアの時期ということになるんですけど、
はい、
まあ、そういうふうに人と人の助け合いでうまく生活が成り立つということもあるんですけども、まあ、この時期にやはり人と人のとの関係で避難所で問題が発生したりとか、
はい、
やはり生活環境によっては災害関連死が発生する時期でもありますので、生活に気をつける時期に なります、
はい、
で最後が現実への回避の段階ということです。でこれは大体目安としては2ヶ月から1年ですね、発災後がこの段階です。でライフラインがねだんだん戻ってくるのがこの時期で、まあ、電気は結構ね今回の能登半島地震でも早いところは早かったんですけど、やはり上下水道とかガスって時間がかかりますよね。まあ、大体このぐらいには2ヶ月から1年のぐらいでは復旧してくる時期になってきます。でライフラインが復旧すると、まあ、家屋被害がなかった人とか家屋が一部損壊だった人っていうのは、まあ、修理補修が終了した人から自分の家に戻ってきます。あと仕事や学校も再開する人が出てくると思います。で戻れない人は避難所生活、仮設住宅に住んだりとか、あとこの時期にね実は被災者への支援金っていうのはこの時期に支給されるんですよね。まあ、支援金と現金の違いっていうのはガリレーでも、はいはいはい、放送されたと思うんですけどね、
ご紹介しました、
はい、この時期ぐらいにね支給されるそうです。あと住宅の被害を証明する罹災証明書、
うん、
今ちょうどですね罹災証明の発行の段階で、実は、1月末ぐらいではね行政がしてると思うんですけど、これが発行されると現金や災害生活再建支援法の適用だったりとか、まあ、支給のねそういう支給される判断材料になってくるので、まあ、そういうちょっとこう現実への回避の段階ということで最後ねなるので、まあ、そうするとだんだん普段の生活に戻ってくるという時期になります。でこのように今4つの段階をねご紹介したんですけれども、まあ、被災後の生活っていうのは、まあ、それぞれがねバラバラにねむやみやたらに生活を立て直していくのではなくて、4つの段階を1つずつ踏まえながら順番に元の生活に戻っていくということになります。で今回ねちょっと目安として期限時間間隔でやっぱり2ヶ月から1年で一旦その4つのフェーズは終了ってお話ししたんですけど、それで終わりではなくって、まあ、地域経済が震災の影響を出したと感じるってね、東日本大震災もそうなんですけど、まあ、震災の影響を出したと感じるのがやっぱり10年ぐらいかかるそうなんですよね。
そうですね、
うん、で阪神・淡路大震災もそのぐらいかかったそうです、はい、なので、まあ、震災からの復興には本当に10年20年の単位が非常に長い時間かかるということになります。であとですね子どもの心のケアとかも必要になってくると思いますので、まあ、これはちょっとノートにも貼っておきますので、はい、やはり寝れなくなったりとか赤ちゃん帰りするとかもあるので、その時にね遊んだりあげたりとかストレスを発散するということが必要なので、まあ、こういう、ね、お子さんがいる方とか子どもの接する機会がある方は確認しておいてほしいと思います。
はい、
あと前回に共感、疲労についてちょっと触れたんですけれども、
はいね
はい、この 境界疲労になった場合4つの対処法がありまして、はい、で、まあ、今もしかしたらそうかもしれないですけど、はい、デジタル デトックスの時間を設けるということが大事になります。
やっぱそうなんですね、うん、SNS を見てもああいったネットニュースだったり新聞もね、うんうん、デジタルで読んだり私登録してしてるんですけど、うん、やっぱりどうしてもその地震のニュースっていうのは必ず特に新聞などはトップに出てきたりするので、うん、目にするじゃないですか、うん、そうすると先生がおっしゃった共感疲労は実際に自分もしてるなっていうのは思ったりしますね。
なんかね精神的にだんだんね、うん、相手の気持ちに共感して疲れてしまうってことがあるんで、まあ、あえてちょっとねそういう情報に触れない時間を作るっていうことも、はい、その被災地以外の方に、ねはい、必要になるかもしれないです。あとはポジティブなことを思い浮かべるとか書き出すとか
ポジティブですね、
はいはい、普段の生活でねご飯が美味しかったとか楽しい映画を見たとか、うん、そういうことを思い浮かべるっていうこととか、はい、あと自分だけの時間を作るとか、うん、自分の気持ちを人に話すとかそういうことも被災地以外の方でちょっと共感疲労になってしまってるなと思われる方はねやってみるといいと思います。でそういう方法を試しても改善されない場合やっぱり、ね、うつ病などの他の病気の可能性も考えられるので、うん、早めに医療機関を受診してもらいたいと思います。なんかこう自分がね元気に過ごすことだったりとか気持ちをどう保つのかっていう方法を知っておくだけでも自分や周りのためのね大事な備えになってきますのでそういうこともしていただけるといいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。今回玲子先生には災害時の心のケアについてお話ししていただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
さあ玲子先生、この自然の科学では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災豆知識や防災のワンポイントアドバイス毎回一つ教えていただいています。今回は何でしょうか。
今回は津波の高さの影響についてお話をします。
はい、お願いします。はい、
で津波はですね過去2011年の東日本大震災であったり、まあ、今年起こった1月1日に起こった能登半島地震でも津波の影響というのがありました。で能登半島地震ではね記録としては石川県志賀町で高さ 4.2 メートルの津波が到達したというふうな発表が東京大学の方からされてます。あと大津波警報もね今回出ましたね。で津波警報っていうのは実は3段階ありまして、で一番低いところで津波注意報というものです。でこれは発表される高さっていうのが1メートル以内 0.2 メートル以上1メートル以下が津波注意報で、津波警報というのが1メートルを超えて3メートル以下で、大津波警報というのが3メートルを超える場合ですね、まあ、こういう時に津波警報が、出てきます。で津波っていうのは結構ですね低くてもかなり影響がありまして、
はい、
で実はですね0.3 メートルの津波注意報はですね 0.2 メートル以上から発表されるんですけど 0.3 メートルの津波でも逃げられなくなるというような実験結果もあります。でこれなぜかというと津波っていうのは波のようにパチャパチャ来るんではなくて一気にその水の塊が押し寄せるからなんですよね。だから 0.3 メートルでも実は大人の方でも立ってられないぐらいになるそうです。
だからスピードがすごいってことですよね、
うん、そうですね。で水の重さがあるのでもう足を取られちゃうっていうことなんですよね。であとは 0.5 メートルだと大人の方でも本当に大人の男性の大人の方でも倒れてしまう、うん、0.5 メートルですね、うん、で1メートルの津波が来ただけでも人の命に関わるようなそんな高さなんですよね。で今回ですね津波注意報っていうのは 0.2 メートル以上1メートル以下で発表されたんですけど、まあ、実は津波注意報の段階でもかなり危ない状況になるということになります、うんはい、実は10メートルってですね例えば 大津波警報で10メートルの津波が来ると、実はの鉄筋コンクリートの建物でも全壊する可能性があるぐらい、そのような、そのぐらいのエネルギーっていうのは津波にはあります。で、過去実はの津波で、影響があった時があって、1983年に日本海中部地震っていうのが起こっています。はい、でこれも津波で104人の方が亡くなったそうで、これも東北の秋田県なんですけど、で日本海側ですね、能登半島の日本海側で津波があったんですけど、まあ、これはですね、津波警報が遅れてしまったんですよね。まあ、今回能登半島でもすごく津波警報すぐ発表されたんですけど、この当時は津波警報が遅れてしまって、で秋田県の、では遠足に来ていた小学生 4,5 年生の子たちが海岸で遊んでたらしいんですよね。で津波警報が遅れてしまって、で津波に飲まれて亡くなってしまった、13人の方が命を亡くしたということがありました。この時は津波の高さが5メートルから6メートルで、局地的には14メートルになったということになります。で、津波の高さっていうのはどんな、0.2 メートル、0.3 メートル、0.5 メートルとかどのぐらいの津波の影響になるかっていうのは結構今動画でも見ることができます。
はい、
おすすめなのがこれ NHK なんですけど、明日を守るナビという番組があって、津波のメカニズムというね、YouTube サイトがありますので、
はい、
そこを見ていただくと本当に動画でどのぐらいの影響があるか分かるので、ぜひね皆さん津波の威力の実験動画をね見てほしいと思います。で、あとですね、津波の速さなんですけれども、津波ってかなり沿岸に近づくほど速いスピードで来ます。で、実はですね、沖の方だと、ですね、5000メートル離れてるとジェット機並みのスピードでやってくるんですね、津波って
すごくないですか。
すごいすごい、まあ、
ジェット機並み、
そうそうですね。でだんだんですね、水深が浅くなってくんで、
はい、
勢いが衰えてくるんですけど、それでも沿岸に来た時は時速36キロということなので、まあ、本当にオリンピック選手の短距離選手並みのスピードらしいです。そんなんだったらね、もう普通の人は走っても逃げられないですよね。
なんかよく津波が来た時の映像、東日本大震災とか今回の能登半島地震もそうですけど、今先生がおっしゃったみたいに、いや普通の人では逃げられないですよ。水、海水っていうよりも本当になんか黒い、
そうそう、
黒い水の塊みたいな、もうブワーって
そう
スピードがすごいじゃないですか。
そうなんですよ ね。であれ見てから避難するのはもしかしたら間に合わないかもしれないんで、
いや間に合わないって思います。
本当に 見えない注意報が出て津波の警報が出た時には、もうすぐ避難してほしいんですよ ね。
はい、
見てなんか私はちょっとその動画で撮られてるのがすごく大丈夫かなって危険だなと思うんですけど、見た段階で避難してはもう間に合わないというふうに思っていただければと思います。はい、なので、逃げる場所っていうのは津波避難ビルであったりとか、前回のピクトグラムでもね、津波の避難場所とか津波のマークっていうのが必ず沿岸には示されていますので、それを見てどこに避難するのかっていうのはあらかじめ知っておく必要があります。
はい、
あとはハザードマップを見て自分が住んでる地域では見ると思うんですけど、どのぐらいの高さの津波が来るのかとか、どのぐらいの時間にやってくるのかとか、どのぐらいの高さがやってくるのかっていうのは全部ハザードマップに載ってますので、そういうのを自分で住んでる地域だったらね、あと、お出かけするところとかできたら確認してほしいと思います。
はい、ということで今回は防災豆知識、津波からの避難について先生にお話ししていただきました。ありがとうございました。はい、さあ4つのエピソードをご紹介しました。まず一つ目、小さなお子さんがいるご家庭での防災への備え。
はい。
そして、エピソード24、 逆に高齢者の方の防災への備え、うん、
はい、
そしてエピソード28、低体温症に気をつけましょう、うん、これはあの寒いから、はい、あの冬で寒いからとかじゃなくて、うんうんうん、どの季節にも起こりうることですね、
うん、そうですね、はいはい、
そしてエピソード32、災害時の心のケアです、
はい
はい、災害時どんな心理状態になるのか玲子先生が話してくださっています、うん、そしてエピソード33、津波の高さの影響、
はい、
これはやはり東日本大震災から今年で13年ということで、うん、これを一番最後に持ってね、うん、来ました。
そうですね、はいはい、あのまあ、やっぱりその災害弱者といいますか、その子どもと高齢者っていうのは、まあ、一番ね、あの身体的にも大変ですし、あの精神的にもね、やっぱりケアしていかなきゃいけないところがたくさんあったりとかしますからね、うん、やっぱりそれも知らないよりは知っておいて、でもういざとなったら、
うん、
その血縁とかそういうことだけじゃなくて、やっぱり一緒に避難している大人たちが、そこにいる子どもたちとか、そこにいる高齢者とかっていうのを一緒にこう守っていくっていうかね、そういうことをやっぱり思えるか思えないか、そうしないと、例えばあの避難所で、あの子供が泣き止まないとかっていうことを苦にして、
うるさいとかいう方もね、うん、いらっしゃるでしょうしね、
その母親がね、
うん、
それにあの気を使いすぎちゃって、
うん、
ね、神経すり減らしちゃったりとか、あの避難所に行けないとか、
うん、そうですね、
そういうことよくありますし、
はい、
でひいてはあの防災ではないけど、その電車の中で子供が泣き止まないとかね、そういうことのなんか変な動画上げてたりするのもよく散見しますけれども、
見ますね、うん、あれ勝手に、ま、顔とか映ってないからいいって思ってるかもしれないですけど、うん、いや母親失格じゃないかとか書いてあったりとか、うん、なんか子供が泣いてるの、うん、黙らせられないの、
うん、
こうなら公共交通機関を使わないでとかね、
うん、
書いて SNS に上げたりする人いるじゃないですか、うん、なんかとってもね、ああいうのを見たりとかね、
うん、
もちろんこう私たちが接する身の回りにもとっても心の乏しい方たちを見受けられたりするじゃないですか、うんうんうん、なんかすごいかわいそうだなって思うし、うん、なんかね、そういうなんか若い子だとか年齢がね、言ってるからとか関係なく、
うん、
心の貧しい人っていうのは、うん、どうやっても心が貧しくなっちゃうんでしょうね、
うん、
そう、なんかそういうことを言ったりあげたりする人って、うん、結構その、50代60代とかの SNS 依存症、
うん、
依存症の人とか多いって言いますよ ね、
うん、そうですね、
悪口とかばっかり、
うん、
ずっと書いてたりとか、うん、例えば足立さんが何か発信していることに対して、うん、最初は興味を持ってこうずっと見てたら、うん、これは足立さんが言っていること何か違うって思ったら、うん、すぐにその攻撃する、
うん
うん、そういう人とか、
うん、
すごく増えてるって聞きますね。
やっぱりそのかつては例えば企業に対してとかお店に対してとかのクレームについても、
うん、
例えば放送局とかタレントに対してとか、うん、そういうのも昔は手紙かもしくは電話だったから、
うん、ファックスとかね、
うん
うん、
だからその送る方もワンアクションそこにあるから、あの書きながらちょっとトーンダウンしたりとか、
うん、
あの書きながらめんどくさくなってやめちゃったりとかで、書いたとてそれが伝わらないとかっていう、ね、いうのがあって、あの今ほどそんなに大きな問題にはならなかったっていうのは、まあ皆さんご存知の通りなんですけど、今はもう反射的にもうその瞬間に遅れちゃったりとか発信したりとかできちゃうから、で、あのしかもリポストとかなんていうのはもう一瞬でしょ、
うん、
何も自分でタイプしなくても、
うん、
入力しなくてもポチってやるだけでリポストできちゃうから、
うん、そうですね、
だから それだけもう本当にあの
特に個人に対する、
うんうん、
例えばそれが企業だとか、
う
まあ、その施設だとか、うん、お店とかに対する意見だったら、うん、まあ、それはね、うん、あの昔よりも今の方がちゃんと真摯に受け止める方たちが多いじゃないですか、これはご意見ですねって、うんうん、そこはじゃあ会社としても変えていかなければいけないし、うん、でそこにいる人に対して、うん、まあ、この人って分かる人に対しての、うん、そういうことを書き込みだったりとかあれば、うん、それもあるじゃないですか、はいはい、それで事件になったりとか、うん、事件になってやめていただくとか、うん、そういうこともたくさんあるけど、うん、あの個人に対してがすごく多くないですか、
うん、そうですね、うん
うん、例えば私たち一人一人に対してとか、うん、私たちはそういうことを今までね、はい、あの多少の経験はあるけど、うん、そういう何万とか何千とかっていう攻撃を受けたことないですけど、はい、一般の方とかでもそういう攻撃をね、うん、受けたりするっていうのはやっぱりちょっとね、そのさっきの、あの避難所の話からそうなりましたけど、うん、ですね、やっぱり思いやりとかね、ま
あ、そうですね、うん、だから言わずにはいられないっていう人もいるんでしょうけど、そのそういうことをね、そのやっぱりほんのちょっと一瞬思いやるだけでね、
そう
やめね、うん、あのここまで出かかってたけど、うんうんうん、飲み込むっていうことをするだけで、うん、その場が平和になるんだったら
そうですね、
その方がいいし、
うん、
ね、お互い辛いんだから
いや本当ですよ、うん、その非日常なわけであって、うんうん、そういうね、
はい、
地震とかね、うん、の時っていうのはね、
だからその災害のことで言えば、その未だにね、この能登半島のその地震災害について、その未だにそのどれだけの人が自宅で避難してるかっていうのを行政が把握できてないっていう実態があるわけで、だからあのちょうどニュースで、これの収録の前の日のニュースでやってましたけど、はい、僕も前意味軸もあの自助公助共助の中で、うん、その公助がもう全く機能してないっていう話を、まあ、しちゃったんですけど、
はい、
それと同じこと言ってましたからね、未だあのニュースでもね、
うん、
だからその高田さんが前の時もちらっと言いましたけど、その10、ね、東日本大震災から13年で、阪神淡路からもうもっと長い年月が経って、はい、でもそれで今まだこれかよっていう実態があるわけじゃないですか、
うん、そうですね、それは私も本当に以前も言いましたけど、うん、とっても疑問に思います、
うん、だからそこ
で勉強してない、うん、一番、
うん、
勉強してないんじゃないかって、うん、その被災された人たちが、うん、いやいやお家は火災保険に入っておいてくださいよとか、うん、それも備えだったでしょ、うん、みたいなことを今言われても、うん、羽田さんもさっき言ったけど、もう起きちゃったことを言うのって違うなって、うん、それをまた、ね、国会で話し合ってるのも、うん、いや絶対そうじゃないじゃんって思いますけどね、うんうん、違うこといっぱいあるじゃんって、
そうですね、
現地で待ってらっしゃる人いっぱいいらっしゃるでしょって思いますけどね、う
ん、だからまあちょっと文句ばっかになっちゃいましたけど、でも僕らが言いたいのはとにかく繰り返しになりますけど、今すぐできることばっかりじゃないかもしれないけど、でも知らないよりはいろんなことを知ってたりとか、あ、こういうふうに考えていくのが大事だなとか、備えにしても何にしてもね、起きちゃった後だとしてもこういうふうにしていけば少しはなんかより良いその生活環境が作れたりとかね、まあそういうことにつなげていってもらえたらなというふうにも思いますし、自分たちがまずそうしないとなとは思いますけどね。
そうですね、
はい、
はい、ということで先週と今週の2週にわたってお送りしてきましたガリレリ×自然の科学防災ガリレリスペシャル、いかがでしたでしょうか。まあ、いろいろね防災についてもっと学びたいというあなたはぜひ自然の科学、
はい、
毎週金曜日に配信しておりますのでチェックしてください。
あのね、自然の科学皆さんね聞いてない方結構いるかもしれませんけど、このガリレリを聞いてる方で、あの手前味噌ですけど、あのすごい話してますよ。あのなんか宇宙の話にしても、そのね、その今までゲスト何人か出演してくださってますけど、なかなかその聞けない話が多いって思うし、
なかなかすごい方々がゲストに出てますね。
そうなんですよ。だからすごいから聞けっていうんじゃなくて、うん、いやすごい面白いんで、
面白いです、
はい、うん、それこそ知らないと損しますよぐらいな話がいっぱいあるので、 ぜひ聞いてもらいたいと思いますね。
はい、ぜひ皆さんそちらも聞いてください。スタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャストエンディングのお時間です。
はい、
ではエンディング恒例〇〇の時に聞きたいおすすめの一曲、今週のテーマ剛殿お願いします。
承知しました。
はい、
今日はシンプルにいきますよ。今回のテーマ、今一番好きな一曲、いかがでしょうか。
はい、わかりました。
先行は甲田沙織殿でございます。
はい、
いきますよ。
はい、
今回のテーマ、今一番好きな一曲、先行甲田沙織。
クリーピーナッツ、ブリンバンバンボーン。
はい、いいね、
大好き。
はい、
もうね、これもすんごい頭に残って中毒性が高いんですけど、うんうん、日本のみならず海外でも大ヒットしてるのは、はい、なぜかというと、テレビアニメマッシュルのね、第2期オープニングテーマ、うん、
はい、
この曲に合わせたそのダンスがね、うん、こう人気で、何ダンスっていうの、なんか BBB ブリB がね4つ BBBB、はい、ブリンバンバンボンダンスのかな、はい、B が4つね、
はい、
はい、いやすごい真似する方とかいて、私もこう家で、うん、こう家族と踊ったりとかしましたけど、
はい、
やっぱりね、
はい、
なんか最近、まあ、昔の曲ももちろんすごいなと思いましたけど、うん、こういうブリンバンバンボンとか聞くと、
はい、
やっぱり R指定さんって、うん、超絶天才だなと思うわけですよ、うん、
はい、
思いません？
思います。
リリックとかもすごいし、
うん、
だからやっぱりちょっと心に刺さるようなリリックがあって、う
ん、はい、
ね、
うん、
アニメのための曲だけど、やっぱりちょっとこう普通に聴いてる私たちとかでも刺さるような、
うん、
ね、言葉遊びがあったりとかするし、はい、本当にやっぱりラップのスキルが
、うん、
すごすぎるんだなということを年々思っております、
うん、
はい、
ヒップホップとか、うん、まあ、ヒップホップとかっていうかラッパーの一番 の、 その寛容なことって、
うん、
やっぱり常に革新的で新しいことをやれるかどうかだと思うんですね、
うんうん、
型にはまらずに、
はい、
そういう意味ではクリピーナッツのあの2人っていうののそのセンス、スキルだけじゃなくて、
うんうん、
その時代センスっていうかね、本当にすごいなと思いますね。
でもビリケンとか の、 ミュージックビデオとかで、うん、この大阪の街で、うん、こう R指定さんがこうわーって歌ってて、うん、で後ろで、
うん、
松永さんが、うん、なんかちょっと何も知らない格好つけて佇んだりとか、うんうん、ちょっと音に乗ってる感じがめちゃくちゃ面白いです、
うん、はい、で二人ね、
そう、なんかすごくいいなと思います。はい、はい、ということでこちらを選曲しました。
はい、ありがとうございます。
はい、では高校行きましょうね。
はい、
今回のテーマ、今一番好きな一曲、高校足立剛、
ジェイコブコリアー with アヘイリア&タイダラーサイン、オールアイニード。ジェイコブ・コリアって、うん、UK ロンドン拠点にしているマルチプレイヤーで、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
プロデューサーであり音楽家でありっていう若いまだ兄ちゃんなんですけど、これがねもう天才です。うん、もうマルチ、本当にマルチプレイヤーで全部の楽器をこうステージで、うん、ライブでも全部の楽器をやって、その一番すごいのがオーディエンスにその場でこうやって歌を指導するんですよ。で、じゃあここの席の人たちはこうやって歌って、ここの席の人はこうやって歌ってってやって、
うん、
じゃあみんなで歌うよってやって、はい、こうやってやって、それをライブでやってっちゃうんですね。あ、いいねいいねとかってやって、で全員で会場全体でもう本当に全員が出演者みたいになっちゃうっていうライブをやったりするんですけど、
うん、
これがね最初僕はビデオから入ってて、Apple Music のビデオでこうやって見てて、 いいなと思って、でそこから楽曲とかアルバムを聴き始めたんですけどね、とにかくいいんですよ。でもともとスティービー・ワンダーとかそういう作品をカバーして、それで YouTube にアップして一躍全世界に名前が広がっていったっていう。だからそのいわゆる AOR とか、その80年代70年代80年代とかのその大御所たちの素晴らしい音楽をリスペクトして、それをどんどん取り込んでいって、だから日本のシティポップが世界中で人気になった、でさらに日本でもまたリバイバルしたっていうのと同じような流れがその中にあって、ジェイコブ・コリアが紹介した曲っていうののエッセンスがやっぱりAOR だったりとか、まあ本当にシティポップのああいう雰囲気だったりとか、でこれぜひね聞いてみてください。そしてミュージックビデオとか YouTube のチャンネルでジェイコブ・コリアがオーディエンスをこう一つにしていくライブとかいっぱいあるので、ちょっと見てみるとね、ちょっとね続々としますよ。
そうなんですね、はい、初めて知りました、うん、
ぜひチェックしてみてください、
うん、はい、わかりました。さあ、私たちがおすすめする音楽は Spotify のプレイリストガリレリレコメンド11でぜひお聞きください。これまでのプレイリスト1から10ももちろん楽しむことができます。ガリレリのポッドキャストとともにプレイリストもフォローして楽しんでください。そして金曜日に配信されているのが、先週今週ね、にわたってお送りしましたね、防災豆知識ということで、はい、ガリレリ×自然の科学、自然の科学でございます、う
ん、はい、
スピンオフ番組ナチュラルサイエンスラボ自然の科学フィーチャリング玲子先生は今週金曜日、毎週金曜日に配信です。ぜひチェックしてください、
はい。
そして3つ目のガリレリ、聞く競争コクリエーションインタビューコクリエガリレリも、ぜひですねこれまでの配信分と合わせて聞いてください。
はい、
さあ防災ガリレリ2週間にわたってお送りしましたね。
はい、
うん、まあ、いろいろと話したので、まあ、エンディングはもうサクッといきたいと思いますけど、うん、
はい、
まあ、3月はやっぱりどうしてもその東日本大震災が発生した月っていうことで、各メディアで防災について取り上げられることって多いと思うんですよ。だけどやっぱりその身近なことから始めていくっていうようなことがその防災の豆知識にもぎゅっと詰まっていたので、今回2週ピックアップはしましたけど、まだまだ玲子先生がいろいろな豆知識は話してくださっていますので、できればエピソード1から最新の39まで、
うん、はい
はい、聞いていただきたいと思います。今週も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ガーリーレディオポッドキャスト、ここまでのお相手は
ディレクターの足立でした。
そして私、甲田沙織でした。では皆さん、来月もお楽しみに。